2面。日本サッカーの軌跡。サッカーミュージアムを見学。子供記者は12月26日、日本サッカーミュージアム、文京区本郷3に行きました。無料フロアの地下1階と有料フロアの地下2階を見学することができます。芝ついたままのスパイク。私は、文京区オリンピック・パラリンピック子供新聞記者として、日本サッカーミュージアムを取材しました。2019年の来場者数は約4万人でしたが、20年はコロナの影響で10分の1の4000人だそうです。見学した中で私が一番意外に思ったことは、選手だけでなく、監督や記者も紹介されていたことです。日本のサッカーが発展することができたのはいろいろな人の協力があったからだと思いました。展示室に行くと、ピッチの芝生がついた状態のスパイクや、試合で使って汚れがついたボールが展示されていました。これは、来場者に試合の様子を想像してもらうためにやっているそうです。展示の工夫に乗せた思いが伝わってきました。また、日本サッカー協会の方に、なぜ日本代表のマークにカラスが入っているかを聞いたところ、日本神話に昔の天皇の道案内をしたヤタガラスという3本足のカラスがいて、カラスは神聖な生き物となっているからと答えてくださいました。そして、日本代表のマークの歴史をわかりやすく年表にしていました。サッカーは、古代サッカーと現代サッカーに分かれています。古代サッカーの発祥地は中国で、サッカーボールは動物の皮を丸めたものの中に動物の毛を詰め込んでいたそうです。現代サッカーの発祥地はイングランドで、この頃からルールが作られるようになりました。なぜなら、タックルをする人やボールを手で持ち、パスする人がいたからだそうです。古代サッカーと現代サッカーに分かれるくらい歴史があるなんて。サッカーはそれだけ昔から多くの人たちに愛されているスポーツだと考えました。日本サッカーミュージアムを通じて伝えたいことをスタッフに尋ねると、日本サッカーミュージアムに来て、憧れの選手のものなどを見て、サッカーにもっと触れてもらったり、夢を持ってもらったりするのが願いです。と声を弾ませていました。小4小沢和葉。シャーレのレプリカ。地下1階に降りると、J リーグ杯シャーレのレプリカがあります。少し奥には日本サッカーの発展に貢献した日本サッカー殿堂の人の顔写真と説明が、ずらりと並んでいました。次に、地下2階の有料フロアを見学。まず目に飛び込んできたのは、青いユニフォームを着て円陣を組むマネキンです。マネキンが着ているユニフォームは、2002年男子ワールドカップで実際に使用されたものでした。しばらく進むと、ガラスケースの中に一足のスパイク、サッカーで使われるシューズ、が見えてきました。このスパイクは、元女子サッカー日本代表の澤穂希選手が、2011年ワールドカップ決勝戦で実際に使用したものです。使用した際についた土や芝などの汚れは、落とさずそのままです。他にも貴重なものがたくさんあります。サッカーを見ていない人にもサッカーミュージアムに来てもらって、サッカーに興味を持ってほしいと、案内をしてくれたスタッフは話していました。日本サッカーの軌跡をたどることができる、とても面白いところでした。小6水島希。幸運に導くカラス。日本代表が外国のチームと初めて試合をしたのはいつでしょう。それは1917年5月9日で、この時の日本代表選手は選抜制ではなく、その時に一番強かった東京高等師範学校のチームが日本代表として出場しました。またサッカー協会では、カラスは縁起が良く、導いてくれる動物とされ、三本足だそうです。日本サッカーミュージアムではこのようにいろいろなことを知ることができます。小四本前ゆずな。降ってきた折り鶴。地下2階のフェアプレーというコーナーに、驚くくらいのトロフィーが並んでます。フェアプレー賞は、ファウルが少ないこと、相手のチームを尊敬している態度などを認められた賞です。F の形になっているのは不思議だと思ったけれど、フェアプレーの F だと分かり、納得しました。このトロフィーをたくさんもらえる日本チームは、素晴らしいと思いました。 ワールドカップコーナーには、たくさんの折り鶴が展示されていました。2002年、横浜国際総合競技場で、ワールドカップの決勝戦のフィナーレに会場に降ってきた折り鶴です。全国の小中学生を中心に作られた折り鶴が約270万羽も集められたそうです。折り鶴が降ってくるのは、かっこいいと思いました。地下1階の J リーグコーナーには、優勝チームに贈られるシャーレのレプリカがあり、一緒に撮影することができます。シャーレは、直径55センチ、重さは約6キロ。14個の円があり、よく見るとサッカーをしている人などいろいろな絵が細かく刻まれていて、驚きました。床には、たくさんの選手の足型がありました。ゴールキーパーだけは手形でした。足の大きさを比べたりして楽しめました。自宅に帰りインターネットで検索すると、やたガラスの折り方が出ていたので、追ってみました。小4木村かお。パラリンピック選手ら招きシンポジウム。身近な存在共生の一歩。共に、私たちにできることをテーマにした。シンポジウムが10月14日に文京シビックホール小ホールで開かれ、子ども記者は出演者に質問しました。選手を応援楽しむ。第1部では、パラリンピックについて、パラテコンボーの太田翔子選手、競泳の山田拓郎選手、陸上の前川楓選手の3人のパラリンピアンと、写真家の越智貴夫さんが登壇しました。4人は一つ一つの質問に丁寧に応じました。太田選手は、海外と日本のパラリンピックや選手のあり方の違いとして、2010年のバンクーバーパラリンピックの際に人々が、オリンピックとパラリンピックの両方を同じように認識し応援する雰囲気があったことや、パラリンピックだけではなくオリンピックにも出場している選手もいることを挙げていました。山田選手はパラリンピックでのメダルについて、競技をすることやメダルを取ること自体が共生社会につながるわけではありませんが、パラリンピックで選手が活躍し、メディアを通して障害を持っている人がたくさんいることを多くの人たちに知ってもらい、身近に感じてもらうきっかけになれば良いと答えてくださいました。東京大会を控えている中で、オリンピックとパラリンピックは確かに異なる部分もありますが、スポーツという共通の柱を中心にそれぞれの特徴を知り、両方の大会が同じように身近な存在として注目されてほしいと感じました。そして、観客やサポーターとして、パラリンピックでの選手のパフォーマンスを応援し、楽しむことが共生社会の実現のための一歩になるのではないかと思いました。第3編集サポーター、橋本薫。積極的に声かけを。陸上の前川選手は、同じ障害でも、義足の使い方や、使っている義足自体が違います。だから、魅力がみんな違うと言えるので、東京2020パラリンピックではそこに注目してほしいです。と話しました。義足で走ろうとすると、膝折れといって膝がガクンとなってしまい、転ぶため、その恐怖と戦って、義足で走れるようになったそうです。障害のある方をより多くの人に理解してもらうために、私たちはどのようなことをすることが大切かを聞いたところ、山田選手は、普通に接してくれればいいが、日本は外国と比べてハード面は恵まれているが、声かけが少ないので、声かけをしてくれるとありがたいと話してくれました。私は選手や越智さんの知ることに尽きるという言葉を聞いて、私たちが障害のある方のことをもっと知るには、障害のある方が外に出やすい環境を作り、障害のない方と触れ合う機会を増やすことが大切だと思いました。このシンポジウムでもいろいろなことを知りました。また新聞でも障害について多く取り上げることで、他の人にも知らせることができると思います。日本は他の国と比べて声かけが少ないそうなので、誰かが困っている時には助けられるようになりたいです。小6石井環。知ることで世界広がる。越智貴夫さんはパラアスリートを撮っている写真家です。僕は越智さんが撮った、2012年ロンドンパラリンピック大会の車椅子バスケットボールの写真が好きです。パラアスリートの一人一人の個性を表現するために、どのようなことを意識していますか、と聞きしました。 越智さんは知ることで世界が広がる。その知ることはどこから知るかが大切。視点が変わることで右だと思い込んでいたことが実は左だったということもあると答えてくださいました。思い込みをしないで新しい視点を持つという大切さを教えてもらいました。越智さんの写真は越智さんのホームページから見ることができます。車椅子バスケット選手の蜘蛛の糸のような手の動き、床についた車椅子の車輪の跡をぜひ見てください。中一久保宗太郎。21年度子供記者、編集サポーター募集。取材し記事に写真も。2020大会魅力伝えよう。文京区オリンピック・パラリンピック子供新聞は、2021年度の新規の子供記者と編集サポーターを募集します。子供記者は、取材して記事を作成する文京区の小中学生の方、編集サポーターは、子供記者の取材や編集のサポートを行う15歳から24歳までの方です。それぞれ取材や写真撮影に取り組み、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会や文京区の魅力に興味を持ってもらえるよう、タブロイド版のオリンピック・パラリンピック子供新聞を作ります。発行は、年2回を予定。新聞折り込みのほか、区施設にも配布されます。取材の仕方、質問のコツ、記事の書き方、写真の撮り方などは研修で学びます。また、取材では研修で学んだことを活かして質問をしたり、現場の様子が伝わるような写真を撮ったり、自分なりに工夫しながら記事を書きます。ぜひお申し込みください。子供記者&編集サポーターは、登録申し込み書を郵送または直接提出してお申し込みください。登録申し込み書は4月1日よりスポーツ振興課、シビックセンター17階北側にて配布。または区のホームページよりダウンロードできます。最終申し込み締め切り日、6月末必着。登録証の発行には、申し込み書受領後3週間程度を予定しております。申し込み受付開始、4月1日。参加上の注意。子供記者。1. 必ず保護者の方の同意の上、お申し込みください。2. 取材にかかる交通費は、区が負担しますが、集合場所までの交通費は個人負担となります。編集サポーター。1満15歳以上25歳未満の区内在住、在勤、在学者を対象とします。18歳未満の方は、必ず保護者の方の同意の上、お申し込みください。2取材サポート時派、1日あたり、500円の謝礼をお支払いします。集合場所までの交通費は個人負担となります。